鴨川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。さあ、お話を続き参りたいと思いますが、
はい、
今日はですね、ゲストに右田地区ですね、田野口自治会長の水田義弘さんにお越しいただきまして、災いを忘れないということで、
そうですね、
7.21、はい、お話を聞いておりますけれども、
まあ忘れないというか、うん、
まだ、
まあ、リアルであまり思い出したくはないんですけど、やっぱりね、伝えていくものは伝えていかないといけないかなと。
そしてまだまだ現在進行形なんですよね、はい、実際のところは、はい、皆さんは4ヶ月という日が経ってしまっていますので、だいぶ薄らいでいらっしゃる方も多いかもしれない。
でも基本的には豊富全体から考えていても、山口県全体から考えても局部ですよね、
基本の一部ですよね、
基本の一部ですよね、だから全体がやられて台風が通過しても大変なことになったっていう感じではなくて、サバ川沿いの右岸左岸をバリバリバリってなんか突っ走っていった感じですよね、それもその徳地の方まで行かなくって、あの手前ぐらいでピッと割ってますよね、
ですから独自は普通
です、ね、普通全然、ね、まあ、若干聞いたら三谷の方で少し崩れたとか、ちょっと山手の方で通行止めになったってなりますけど、ほとんどそんなに人的は当然ないんですけど、家屋的にも被害がほとんどなかったっていう、だからちょうど豊富と独自の境ぐらいで終わってるっていう感じですね。だからそれの一番手前側の、もう本当どっちかって差がもひどかったですね、はい、
両方ともですね、
それが全部違うんですよ、顔が
種類か、
そうだからやっぱり地域なんですよね、波の松ヶ谷の団地も団地のその違うんですよ、土の質が違って、で十七谷川があって、その和田掛があって、今の田野口と、で、まあ、田野口のちょっと下の、何地区になるんですかね、
新町
ですかね、月の桂、付近も若干やられて、
あの辺りは262号線の方の土砂まで来ていたとかいう話も。
だから右田小学校の裏も、
そうです、あれも崩れたから避難場所だったんだけど、
で中学校の
避難場所にならなかった、
だから流れだけなんですね、ダダダダダってやられて、
その辺りも本当に茶色くなってしまった、
ところがね、実はびっくり、会長よくあれなんですけど、本当いい土が流れてますよね、本当マサのきめの細かくてですね、本当掘っても掘っても出てくるという、あんまり石はないですよね、本当きめの細かい、はい、山綱というか、それがびっちり家の中に詰まってたらですね、出すの大変ですね、
マサ土っていうのは大体土の袋の中に入れて使ったりするような土ではないですか、よく。
いや、あれよりもっといいです。本当、きめの細かいですね、はい、
土の袋に、ね、入れる土っていうのはね、川手の方がいいんですよ、いうのが固まらないんですよ、まさはある程度庭なんか引いても固まるでしょう、川手の固まらないから、その置いたところの、その形に、
そぐか、ぐにゃんとなるから、
だから品種がいくら経っても
いい感じ、
いい感じなんです、
逆にまさだとカチカチになって、
カチカチになっても、
融通が効かな
くなって、
新しい勉強ができました、
そうですね、今のはちょっといただきですね、
なんか粘土質の土とかね、そんなんじゃその時はいいですよ、柔らかいから、品種が立ってしまったらもうカチカチになるんで、
まあ、今もね、まだ土のが積んであるところも田の口の中にはたくさんあるっていうね、話を聞きましたけれども、
さっき曲の時に本当話してて、三谷川のその山手にサボ園庭があって、ちょうどマナオ川から見るとですね、元あった堤防、堰があるんですけど、そのちょうど山手の方に見えるんですね、で反対から見るとあれですよね、こう堤防の上にこう石が盛り上がって、あれからなんか堤防から溢れたよっていうのがまだ残って
る、乗っかってるような、
石っていうよりはもう本当機械でも抱えられんような
岩、
岩ですからね、
でも上がって見られたんですよね、
もう2回も3回も、行政の方が来られたら連れて行きでね、
結構高いところありますよね、
ありますよ、
30分かかるし、でもない、
30分はかからないかもしれないけど、
結構かかりますね、
足元も良くないです
よね、良くないですよ、
今までとは違う道になっているでしょうし、
うん、そうなんです。だからもう水の流れも変わってね、うん、もうそのために今まで流れていたのが民家の家の真ん中を、ね、抜けたり
ね、そうですね、はい、ありますね。
もう家の真ん中をどんどんって流れるんですからね、うん、もう本当それは家の人は
もう
どうしようもないんですよ。
水の流れが変わったっていうのはやはりいろんなところで聞いて、うん、あ、井戸水の方も多いんですかね。
もうあの辺はね、あの恥ずかしいことはないんだけど、上水、あの上水ではないんです、はい、全部
ですね、うん、であのポンプも全部土に埋まってしまってっていうようなことで、うん、まず水の確保から入らなきゃいけなかった、はい、水がないのでご飯が炊けないっていうようなお話もね聞きましたけど、いまだにちょっと水が茶色いお宅もあったりとかで、うん、
それがあの時にあのボランティアで入った時に言われたのが、あの確かに水もそのポンプ回せば出るんだけどって、うん、問題はその洗った水とか、まあ、おトイレの、うん、要するにあの合併の浄化層が、うん、これがモーターがダメ、うん、何がダメっていうんで、要するに生活の逆に水は出るんだけど流せないんだっていうのがあって、うん、ほとんどの水路がですね、
全部
詰まっちゃったもんですから、うん、要するにあの浄化層はうまく動いてるんだけど、その出口 の, あの口が全部ダメだったりね、うん、ほんでこれを、まあ、ボランティアでもしっかり掘りました ね,
ですね、
何十メーターで深さが本当1メーター50、人の背丈ぐらいあるほど、うん、要するにあのそういう、うん、出口っていうのはもう一番、うん、あの水路の下ですから、うん、それに土がかぶってなおかつもう一個上にかぶってる状況でしたからね、あのみんなしっかり掘ってましたけどね、うんうんうん、それでやっぱり地元の方っていうか、あのそこの掘ってってやっとこう使ったら水が流れる、うんうん、流れたらお風呂入れるんですね、うんうん、それが1週間くらいですよね、うん、私らが行き始めて5日6日経ってやっとお風呂に入れるっていう状況でしたね、うん、なんかさっき言われたように1週間はそのまんまですね、うん、はい、すごい状況でしたね。はい、それがね、あの気づかないんですよ。見えないから。あのまああれですけど、マナーのとこも、まあ、あの全部そうですけど、バッとこう見えているんですけど、田の口だけはちょっと見えなくて、和田掛の方も見えないですね。
和田掛も少し道から奥に、うんうん
ね、入ってますからね。だからなかなか伝えにくい、伝わりにくいとこでしたね。うん、
なかなか伝わってこなかったですね、ここにいても情報的に。
ただ会長とですね、あの避難所でちょっと話したりしてた時に出たのが、いやこれから、これが一つ落ち着いたら、うん、今度はもうその情報とか避難体制とかちゃんとやるんだという、うん、そのお話を逆にこっちに言われましてね、もう落ち着いたらやりましょうねって言ってたんですけど、うん、なかなか落ち着きませんね、うん、
落ち着きませんねこれしばらくはね、新しい園庭もね、今からこれからの話だし、うん、で指導の、ね、破損したところとか水路なんかもまだありますからね、
うん、先ほどもおっしゃったように、実はまだ一部分しか修繕、うん、お家の中も終わってなくてっていう、うん、まだ他の部屋も見えないように、うん、とか見ないようにしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるということです。で
田んぼがね、いまだにそのままなんですけど、うん、あれも今からあの国のね、うん、あの予算の関係とかなんかいろいろあって、うん、それによったらもうあの辺は放棄してね、やらないって言われる方がいらっしゃるんですよ、余計ほとんど
もう田を作ることをやってしまおう
というのがね、50センチはもう完全に層ができてます、埋まってるんだね。
7月ですから稲ももうだいぶ大きくはなってたんですよね、うん、その稲が全部隠れてしまうぐらい土砂が入ってきてたっていう、うん、今田植えをしたんですかっていうぐらいしか頭が出ていないような状況だったっていうのも聞きましたけども、
ね、それもあの空いたの泥水ですからね、
はい、いろんなものを巻き込んでますからね、
う
ん、
だからもう全部庭木とか竹なんかでもみんなあれ枯れるんですよね、ある粒子が細かいから
細いんで、だからさっき言ったすごく質がいい土だったもんだから、田に入ってるのが要するにものすごく細いんで、のけられないんですよ、うん、それをもし今度ある程度のけて実際次を田植えしようかったら、その要するに土を巻き込むもんだから多分無理だろうというのがやっぱり地元の方も見られて、あ、これは無理だなというのを言われながらですね、 って返事ができないまま、
何千万でかかるっていうからね、あれを元に戻して、それでそんだけかけて、で個人の負担がどのくらいになるかわからないけど、結局また個人もいるんですよ、いくらかね、
負担がね。
じゃあ違う、
おっしゃってましたね。
でそれをやって、で土だけのけてもらって来年からお米が作れるかって言ったら、できないんですよ。いうのが表面のね、肥えた土が流されてるから、また土から作らない。そこまで手間暇かけて、で後継者もいない、ある程度の高齢の方、だからやってもね、もう希望がないっていう。
ちょっと寂しいよね。だからまあ頑張ってほしいんですけど、でもあまりにもね、そういうのが、被災したっていうか、その自分らも行ってた頃にはそこまでまあなんとかなるだろうって思ってたんですけど、時間が経ったらもう、
経つとね、
もうはっきり
だんだん、落ち着いてくると、もう無我夢中でしょ、その最中はね、一日にも早くこう元へ戻そうと思って一生懸命やるけど、だんだん落ち着いてきたら疲れも出るし、で前途もね考えたらね、夫婦二人でそこそこ年取ったね夫婦二人でお金かけてやってもよ、なかなかね、何年先やれるかわからないという不安もあるし、もうみんな大変なんですよ、やっぱりね、落ち着いてくればいろいろな問題がやっぱりね、先々は。
本当に先ほど打ち合わせの時に言った、フル回転で、もう朝も夜もなく、いろんな行事になって、朝は朝で行政と話をされ、お昼ご飯を皆さんに食べらさなければいけないと、このお昼ご飯も結構大変なんじゃないですか、避難される方の人数にもよると思いますけども。
これもね、本当ね、一番最後までお世話になって面倒見てもらったんですけど、一番多い時なんかが150食お昼だけね、
お昼だけ150食
を毎日届けていただきました。
すぐでも行政からお弁当なんか来たわけではないんですか、
ね、一番最初はね、もう当日はね、朝から3回4回と電話したんだけど、死傷者が今いうように自主避難でね、出てなかったんで、だからそっちの方が優先するから、だから僕の方はね、夕方の6時半頃にようやくね、市の方と県の方が来られて、で明くる日からなんとか復旧作業に移りますという約束をしていただいたら、明くる日からはきちっと朝一番からね、生活道路なんかもう1メートルぐらい埋まってますからね、
ずっと通行止めが続いてないですよね、
もう膝のももぐらいまで埋まるぐらいな状態でしたからね、それはね、もうそれからはもういろいろね、行政の方にももういろんな方にお世話になってね、
それまでを支えた方がいらっしゃったんですよね。でも丸一日はだから空白の部分があるんですよね。実際皆さん田野口の自治会から逃げてというか避難していらっしゃって、さあっていう時に自治会が一丸となって皆さんで支え合
ったような。これはね、本当に心強いっていうか、今まで昔からね、そういう何かにつけてね、みんなでこう集まって手作りでいろいろやってたようなあれがあるんで、だからもう自分とかが被災してるのかかわらずね、もうそんなことをあれせずに、もうお年寄りとかなんかいらっしゃるんで、さあ今から今度お昼ご飯も食べさせなきゃいけんよとかってね、もう誰からっていう本当なしに、もうみんながこう盛り上がってね、
皆さんがもう自分のできることをやっていこうということで、ご飯も最初は本当炊き出しも自治体の方で炊き出し
されて、そうです、お昼21日の当日のお昼でしょ、それから
夜ですよね、
それから明くる日の 朝
ですね、
それでお昼ぐらいから持ってきてもらったのがわずかだったから、数もだから
足りない補足分がいるってことですね、
だからお米も野菜もね、家にある人がみんな持ち寄ってね、本当にね、助けられました。
この絆っていうのはね、なかなかそのすぐできるものじゃなくて、やはり日頃の自治会の活動があったからこそっていうところなんでしょうけども、よく炊き出し訓練というようなね、言い方をして訓練されるところありますけど、逆にそうではなくて、何か自治会で行事があった時に炊き出しをされていたことが、今回役に
生かされてね、訓練とかなんかに必要ありません、うちの地区にとっては、
逆にも自治会で何か行事をすること自体がそういう
絆の作
りだった、
そうなんです、もう、
まあ、そういうふうな、ね、が一番いいんですけどね、でこの前それこそ訓練を あの前回の放送等で言って、はい、あの島地の方でやったんですけど、はい、ここも結局あのわざわざ炊き出ししなくてもですね、うん、あのおばちゃん連中がちゃっちゃっと集まってですね、うん、まあただ今回訓練やろうねって言って、うん、お願いねって言ったら、あの同時 に2つ の, その公民館でですね、はい、同時に炊き出しできるぐらいのやはり腕持ってますね。でそういうものをあのこう作るんだって言ったら、この地元 の, その、まあ、日頃出てこないおばあちゃんがですね、あの杖つきながらですね、うん、私はあのあれね、これはあの終戦のねっていうなんとかとかって言いながらですね歩いて出てくると、でそうして、あこういうたまには訓練でねこうやって出るっていうのもええねという話もこの前もらってね、でもやはりあの、ま、田舎って言い方が悪いんですけど、あの炊き出しなんつな任せろって感じですよね。でやっぱり日頃からコミュニティはしっかりしてるから、その辺はですよね、良かったんですけど、ただあの面白い話、あのちょっとあのやってた聞いたんですけど、あの、やっぱり年齢取られてるんで、うん、その日 なぜか病院に行ってたと、はい、あの千代病院の方で、うん、で行ってて、あの診療を受けて、うん、さあ帰ろうかと思ったら車が動かないと、うん、でタクシー呼んでも来ないと、うん、でなんだかんだ言って着いたのが夕方、
うん、
で夕方着いたら、あの、三田知事会長が、うん、あのおんぶしていこうかと、うん、いうふうに声をかけたという、はい、なんかそういう、うん、あのお話もちょっと聞いたんですけど、
ちょうど避難場所が、ね、水に浸かってたんで、はいはい、うん、タクシーで降りられてね、からもう靴でそのまま行こうと思われたからね、うん、だからちょっと向こうまで高いところまで行ったらもう水ないから、そこまで背負ってあげようっていうから、いやいやっして。うまくってね、
そうですね、
うん、
話いやびっくりされたみたいよ、だから、うん、あの全然何が起きてるか病院ので分からなくて、自分家になんとかこうなんとかたどり着いたというか、その近くにたどり着いたら目の前が池で、うん、泥水で、うん、どうなっちゃうかって聞いたら、いやわからんという感じでなんか戻らん、うん、でただその方はちょうどあの土砂がそんなに入ってなくて、うん、うちは良かったんだ ってあの言われてたけど、うん、そうですね、で周りの方が気になってねっていう、うんうん、だからあれ本当ギリギリのこう水の流れで、
うん、そうですね、
うん、違いますからね、
それはよく聞きましたね、水の流れ、うん、道一本っていうのも、
うんうん、そうなんですよね、
一本ですね、
うん、なんかね本当に話は尽きなくなっておりますが、うん、ここで一曲家でお休みしたいと思います、はいはい、
マモルくんインフォメーション、バカ俺、マモルくんインフォメーション、
マモルくんインフォメーションの時間です。今日の担当はこの方です。
事務所河川管理課の井本と申します。本日のマモルくんインフォメーションは、紅葉の高瀬湖クリーンウォークと鯖川可動大樹木伐採の希望者の募集についてお知らせします。今週土曜日21日に島地川ダムにおいて紅葉の高瀬湖クリーンウォークが開催されます。クリーンウォークは島地川ダム周辺の環境を守るために皆さんにご協力をいただいて、ダム上流の高瀬湖沿い約7キロをゴミを拾いながら歩くものです。当日は8時30分より島地川ダム管理所前にて受付を開始します。7キロもとても歩けないという人には、途中折り返しも自由です。参加者の皆さんには少し早起きをして、湖岸に植樹されている見頃になった紅葉をじっくり見ながら、マイペースで自身の運動リフレッシュを兼ねて歩いていただければと思います。また午後からは日頃見ることのできないダムの内部を見学できるダム見学会も開催します。ダムの中には管理用に急な階段が設けられています。希望者の方は怪我のないように挑戦してみてください。なお少雨欠航といたしますが、今後の天候によっては中止することもありますので、天候が悪く開催されるかどうかわからない場合は20日の夕方以降に島地川ダム管理所までお問い合わせください。二つ目のお知らせです。鯖川で今年度から新たに実施する鯖川可動大樹木伐採の希望者の募集のお知らせです。 佐賀川の河川敷に繁茂する柳等の樹木は洪水時の流れの妨げになったりするなど管理上の問題となっています。事務所では優先度の高い場所から順次伐採を行っており、昨年度までは資源の有効活用とコスト縮減を目的として事務所が伐採した木の無料配布を行ってきました。今年度はさらなる伐採コストの縮減の試みとして、希望者に河川内樹木の伐採をしていただき、その樹木を無償で持ち帰っていただくことといたしました。今年度の伐採予定箇所は防府市田野口地区と山口市下庄方地区の2箇所で約15区画の場所を予定しております。申し込みの受付期間は11月30日までとしており、応募者多数の場合は抽選となります。なお詳しい申し込み要領については、事務所河川管理課または佐賀川出張所へお聞きになるか、事務所ホームページをご覧ください。伐採木はいろいろな用途でご利用いただければと思いますので、多数のご応募をお待ちしております。以上、守るくんインフォメーションでした。
情報提供は山口河川国道事務所でした。サバガ物語、そろそろお別れの時間なんですが、実は昨日ですね、ホタルの放流式が行われましたということで、右田中学校の科学部の皆さんが毎年源氏ホタルを生育されて幼虫をサバガに戻していらっしゃるんですけども、こちらの放流式でもですね、実はちょっと災害についてのお話が聞けましたので、この収録の状況をお聞きいただきたいと思います。
ホタルを育ててみて一番苦労したことは何ですか？
ホタルを育ててみて、あのホタルの幼虫とあの糞の見分けがつかなくて苦労しました。
ホタルのあの来た災害の地でちょっと砂が積もって、ちょっとあの餌を取るのがちょっと大変でした。
餌は何月ぐらいまで取りましたか？
最近まで。
なんで科学部に入ろうと思ったの？
興味があったから。
あ、僕も
興味があったから。
ホタルを育ててるのは知ってた。
はい、それは3年生に友達がいるので、それであのどういうことがあるかちょっといろいろちょっと聞いてみて、それで入ろうと思いました。
入ってみてどうでしたか？
とやっぱり楽しかったです。
でも1年生は何人ですか？
4人
です。
ホタルを育てる2年目になりましたけど、どうですか今年の苦労は何か？
いや、なんか最初の方からなんか結構頑張ったような気がしました。
1年目よりうまくいった。
はい。
ホタルを育ててみて一番楽しかったことは何ですか？
ホタルの幼虫がなんか大きくなった。
日々成長していくところ。
はい。
ホタルを育てて一番苦労したことは何ですか？
苦労したことは、ふん取りで、ふん取りの時に小さい幼虫とふんを見分けるのちょっと大変でした。
ホタルを3年間育てたんですけど、今年のホタルの生育はどうでしたか？
はい、今年の、3年間で一番良かったものだと思います。
それは
違うと思います。
違う。
はい、集中豪雨がなければ最高でしたけど、あの集中豪雨があったせいで。
集中豪雨まではじゃあ今まで3回の中で一番良かった。
メスの一番たくさん取れたよね。
メスの数が段違いですよ。
そこはちょっとで、メスの数が段違いっていうのは日頃メスはあまり取れないってこと？
はい、取れない。
メスは取れない。そう、メスは普段は止まって、葉の裏に隠れてるもん、ね、だからもう全然、前は10匹とかそういう時もあ
って、オスが何匹に対してメスが10匹ぐらい。
オスは200ぐらいで10匹で。
で今年はそのメスがすごく多かったと。
はい。
もう桁違いで、
ね。ということは卵の数も多かった。
もうたくさんよね。たくさんや
った。でじゃあそこまでは今年は生きると。やったと。
やったと。
もう
やったね。
もう8000、もう
卵自体はいくらぐらい生まれてたの？それは数えてないか。
いや、数えたんです。数えないとどんだけ放流するかが、で
結構
何個ぐらいだろう？
3500ぐらい。
3500で今日放流したのが 3000匹。500匹くらいはやっぱりダメだ。ああ、カバニナイフ学校の前で取ってるんだよね。はい、じゃあ水路は全然ダメに。
はい。今は後遺症であんまり取れない。
取れない。まだ、それ以降やっぱり餌取りが一番苦労した。はい、災害をね乗り越えたホタルなんだけども、来年乱舞してくれると思いますか？
それは思います。それはないです。はい、
3年間あの科学部で活動してきて一番楽しかったことは何でしょう？一人ずつ聞こう。
楽しかったことですか？うん、楽しかったことは、毎年科学部で発表があるんですよ。うん、豊富市内の科学部の発表ということで、それが一番もう楽しかったです。
何の発表しましたか？
3年間全体ですか？
うんうんうん、どんな発表したのか？
例えばミイタ中の岩石っていうかその研究とかをしたり、で去年はホタズとかで、まあ、今年は地球のなんかこの磁石のなんか不思議みたいな感じのやつを発表したりして、もうとても楽しかったっていうの
は。科学部に入ってよかったですか？
それもよかったですよ。本当
文化祭ですかね。まあ文化祭で液体窒素の実験したんですけど、いやそれまでに結構努力したんで、まあそれが一番楽しかったかなって。
それはみんなに説明するための練習したりとか。
はい、まあ、リハーサルとかああいうのをちゃんと頑張ったんで、いやまあ一番思い出残ってると思います。はい、
学部入ってよかったですか？
あ、よかったと思います。はい、
ということで昨日の三田中学校の声をギリギリでしたがお聞きいただきました。さあエンディングテーマかかってまいりました。最後の締めはやはり三田さんにしていただきたいと思いますけども、ね。はい、これからというとあれですけども、この災害を受けて何か学ばれたこと、頑張っていこうと思った
こと。これからもたくさんの課題はあるんだけど、それよりはまずこういう機会にねお呼びいただいたんで、本当連日暑い最中をね、多くのボランティアの方をはじめね、本当行政の方々ね、本当父親を徹してのね、本当ご支援とね、お力添えいただいてね、本当にありがとうございました。
これからも頑張っていただきたいと思います。さあお時間参りました。今日お相手しましたのは水の自由人浸水センター赤田隊の熊と、そして、
はい、豊富防災ネットワーク推進会議の山崎です。
山口河川国道河川管理課井本です。
そしてゲストに来ていただきましたのは田渕の自治会長水田義弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そば川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。